今日は使徒言語録16章25節から40節の御言葉を通して神様の御言葉を共に学びたいと思います。悪霊に取り憑かれたその女奴隷を癒したパウロたちは、その女奴隷の主人たちに訴えられ、また鞭で打たれ、地下の牢獄に閉じ込められました。良いことをしたにもかかわらず称賛されるどころか、かえって鞭打たれ苦難に遭っているのであります。私たちもまた主のために熱心に、また忠実に仕えているのに認められない時があり、称賛の代わりに非難や思いがけない誤解によって苦難を受ける時があります。信仰生活の熱心に歩んでいるのにもかかわらず、祝福ではなくその苦難が人生に訪れることもあります。このような時、私たちはどのように反応すべきなのでしょうか。通常このような状況になりますと、2種類の反応が現れます。第一は極めてその人間的な反応であります。その出来事に対して自分を苦しめたその相手に対して、またそのような状況で挫折し絶望するしかない自分自身に対して傷ついてしまうことがあります。恨み事を言ったり、また落胆したり、他人のせいにしたり、試練に陥ります。その試練が長引けば霊的な停滞に陥り、結局は霊的に病んでしまうことがあります。しかし第二に信仰的な反応があります。信仰的な反応、これをパウルの反応とも呼ぶことができるでしょう。ひどく鞭打たれ、また牢獄に閉じ込められているパウロとシラスは、その自分たちが置かれたその境遇に対してどのように反応したのでしょうか。25節の御言葉を見ますと、真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き言っていた。パウロとシラスが見せた反応というものは、神様に賛美をし、また祈ることでありました。彼らは迫害を受けていました。苦難の真っ只中にいることなんですね。精神的にも、また肉体的にも激しい苦痛を味わっています。悔しさもあり、また腹立たしく、またプライドも傷ついてしまうこともあったでしょう。ところが、そのような状況に対して神様に賛美し祈りを持って応答したということであります。当時パウルたちが閉じ込められていたその牢獄というものは、私たちがよく映画で見るようなその一般的な牢屋や、現代的な刑務所などではありません。牢獄というよりは地下の泥のような場所でありました。深い地下に穴を掘って、光も入らない、また暗くてじめじめとした悪臭の漂う場所に囚人たちを閉じ込め、鉄格して塞いでいたのであります。理不尽に鞭打たれただけでも苦痛なのに、このような劣圧的な環境に監禁された、その状況の中においても、パウロとシラスは神様に祈りと賛美を持って対応したのであります。これはパウロが最後まで信仰を持ってその苦難と戦ったということを意味することなんですね。苦難につまずかず、環境に支配されず、状況に縛られなかったということであります。究極的にはサタンの攻撃に屈せず、サタンが意図したその計画通りには反応しなかったということなんですね。 ヘブライ人への手紙10章39節の御言葉を見ると、しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものですと答えています。最も迫害が多かったその時代、苦しみの中にある信徒たちに与えられたその言葉でありますけれども、私たちはひるんで滅びるものではなく、後退して滅びるものではなく、信仰を持って勝利する人々ですと宣言しているものなんですね。私たちはすでにイエス・キリストが勝ち取られたその戦いを行っている者たちであります。勝利を前提としてしたその戦いをしているわけなんですね。ですから私たちは決して退くものでも、試練に溺れるものでもありません。座り込むものでも、つまずいて終わるものでもないわけであります。これが私たちキリスト者の生きる姿、そしてまたその信仰の歩みでもあります。賛美と祈りを捧げたということは、その苦難と戦ったということ、引き下がらないために、また倒らないために、倒れそうな中でも主に支えられて歩み続けているのであります。これが私たちの信仰の歩みの誠の支えと助けとなるように祈り願います。またなぜその耐え難い試練に対して賛美と祈りで戦わなければならないのでしょうか。26節の御言葉を見ますと、突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。その絶望的な状況で賛美と祈りを持って応答したところ、その奇跡が起こりました。地震が起き、牢の戸が開き、鎖が解けました。イエス様のこの地上でのご生涯の間で多くの病人を癒されました。選挙のその旅の途中で、あるいは選挙の現場で、その病人たちに出会うたびに、イエス様が好んで用いられた言葉があります。それは、あなたの信仰があなたを救うという言葉なんですね。彼らはイエス様の御前に出る前から、そのイエス・キリストに対するその信仰、イエス・キリストの力に対するその信仰、イエス様こそ私たちの救い主であり、メシアである、その信仰を持っていたということなんですね。神様は私たちが信仰を持って反応するときに行動される方であります。信仰を持って歩むときに。私たちが落胆し絶望するしかないその状況で賛美し祈るなら、その時から神様が私たち一人一人に向けて動き出されるわけなんですね。しかし私たちの人生は絶えず重荷を背負う歩みではないでしょうか。経済的な重荷、何か家庭的な重荷、また人間関係から来るその重荷、心の傷による重荷、私たちを締め付け、私たちの手を縛ろうとするそのような要素が、私たちの人生の旅路にどれほど多いものなのでしょうか。人が試練に陥り始めますと、真っ先に現れる症状というものは、心の扉が閉ざされることなんですね。心が閉ざされること、神様に対しても閉ざされ、信仰に対しても閉ざされ、人々に対しても閉ざされてしまうわけであります。皆さん、夫婦喧嘩をした人たちが熱心に何か会話をしたことを見たことはありますでしょうか。熱心、心が閉ざされること、 また心が閉ざされると真っ先にその会話また言葉も失っていくわけであります。それはどういうことなのでしょうか。心が閉ざされたことでもあり、さらには閉ざされた心が私たちの口の言葉を失わせ、私たちの口を塞いでしまうということであります。私たちに賛美させまいと私たちの口を塞ぎ、祈らせまいと私たちの口を塞いでしまうわけであります。皆さん、試練の中におられる方がいらっしゃるのでしょうか。どうかそのような状況の中でも決してその神様を賛美することを失わないことがあります。失わないように、また落胆することがありますでしょうか。私たちが祈れない時こそ短い祈りでも口にすることであります。主よ、私は今このような状況に置かれています。あなたに何を何と祈ればよいか分かりません。どんな言葉を話せばいいのか分かりません。主よ、どうか私の心をご覧になり、私の心に触れてください。どうかその道を神様が開いてください。そのように沈黙し、その場に神様を信頼し立ち止まるだけでもいいですね。辛くまた疲れ果て、目の前が真っ暗になり、解決の糸口が見えない時であっても、その時こそ祈りと賛美を持って主を見上げることであります。これがキリスト者として招かれている歩みではないでしょうか。賛美と祈りで反応したところ、次にどのようなことが起こりましたでしょうか。27節から31節の御言葉を見ますと、目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。当時看守たちは囚人を逃がしてしまった場合、その責任を取らなければなりませんでした。今牢の扉が全て開かれ、またここにいた囚人たちが皆逃げてしまったなら、その責任を取って看守は死ななければなりません。ですからその惨めな目に遭わないために、一層自害しようと剣を抜いたのであります。しかし逃げ出さなかったパウロたちを見て、看守はパウロの前にひれ伏し、どうすれば救われますかと問いました。ここに対してパウロはキリスト教の福音のその確信を宣言するわけでありますが、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も皆救われますと。ここに他の条件はありません。私たちの善行や功績は必要はありません。ただ信じなさい、そうすれば救われますということ、これが誠の福音なんですね。その次にパウロは何をしたのでしょうか。32節から33節を見ますと、そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。 どうすれば救われるのでしょうか。イエス・キリストを信じれば救われます。この大前提を説明してから32節を見ますと、その家に行ってその家族たちに福音について教えたのであります。つまりイエス様がどのような方であるのか、どのように私たちが信仰を持つべきであるのか、どのように信じるべきであるのかを教育したのであります。来年の計画では、許されるならば、そのいろんな教育を始めたいと思っております。その中に弟子訓練なども含まれておりますけれども、誰かが救いの道を尋ねられたときに、どうすれば救われるのでしょうか。キリスト教の信仰はどのようなものなんでしょうか。イエス様はどのような方であり、また信仰というものはないであり、その福音とは何なんでしょうか。また信仰者としてどのように歩めばいいのでしょうか。恵みはないであり、聖霊はないであり、神はないであり、これをどのように問われた時に私たちはどのように説明できるのか。明確にその方に語れるようにそれを備えて歩んでいきたいものなんですね。この言葉は私たちが何か伝道をする前に霊的に準備する非常に重要なものであります。この地には本当にどうすれば救われるのか、またどうすればこの虚しさを埋めることができるのか、どうすれば本当の幸せ、どうすれば本当に喜びと感謝を持って生きることができるのか、本当にそのような問いを持って生活し歩んでいる方々が本当に多いんですね。神様はそのような方々に出会わせてくださるたびに、イエス・キリストがどのような方なのか、イエス・キリストが私たちにどのように愛と恵みを与えてくださったのか、またキリスト教信仰、また聖書の御言葉は、それについて私たちに何を教えているのか、それを説明できるようになるためなんですね。続く34節の御言葉を見ますと、この後2人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。その福音を受けて家族ともども受け込んだ、喜んだことなんですね。使徒言行録の16章31節のその約束が、主イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。神様、私たちを先に信じさせたのは私たちの家族を救おうとされるその通路とするためなんですね。フィリピではリディアの家庭が救われ、今度は看守の家庭が救われました。もし私たちの家族の中に信じていない方がいらっしゃるのでしょうか。皆さんのご実家、配偶者のご実家、兄弟姉妹の中にいるのでしょうか。この使徒言行録の16章31節の神様の御言葉、この約束を握りしめて祈ることができますように。諦めずに神様の約束を信じて祈ることができますように。主よ、この神様の約束を信じます。私を救いの通路としてどうか用いてください。信仰を持って苦難を耐え忍んだところ、奇跡が起こり、また一つの家庭が救われるというその驚くべき出来事が起こりました。皆さん、ここで私たちに与えられた今日のメッセージでありますけれども、それは信仰を持って苦難を耐え忍んだからこそ神の力を体験し、同時に救いも起きたということなんですね。ローマの信徒の手紙8章26節から27節の御言葉を見ますと、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。 私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。聖霊が私たちの弱さを助けてくださいます。苦難がある場所に、サタンが私たちを妨害するその場所に聖霊も共におられて、私たちを応援してくだされることなんですね。私たちは苦難のゆえに賛美し祈っただけなのに、それを通して神様の力を体験することができるのであります。そして私たちが試練に勝利するために賛美し祈りを捧げただけなのに、その過程を通して一つの家族が救いを得るその御業を味わうことができました。最後に35節から40節の御言葉を見ますと、朝になると高官たちは下役を差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。それで官主はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心して行きなさい。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに、公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出て行くように頼んだ。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。夜が明けるとローマの高官たちがパウロたちを釈放しようとしますが、パウロは反撃します。我々はローマの市民であるにもかかわらず、裁判もなしに鞭打ち、または投獄しておいて今さらこっそり追い出そうとしているのか。彼らが直接ここに来て我々を連れ出すべきだとこのように言いました。このフィリピーというところはローマの植民地であり、またローマ市民権の権威が非常に強力な場所でもありました。ローマの市民を不法に処罰した事実が知れ渡れば、高官たちは重い処罰を受けることになります。その事実を知り、高官たちは驚き恐れ、直接やってきて詫びを言って、またパウロたちをそこから連れ出すようになりました。ここで私たちはローマの市民権さえもパウロの宣教のために用いられたことを見出すことができます。私たちの背景、また私たちが歩んできたその人生の経験、また私たちの子供が今置かれているその環境そのものがどのように神の国のために用いられるのか、本当に今は理解できないそのような状況に置かれ、いやーなぜこのようなことが与えられているのかなと思うことがあるかもしれませんが、しかしそのような時間、またそのような過程、すべてが神様の尊い計画の中にあることを私たちが覚えることができますように。愛する皆様、パウロが受けたその苦難というものは、罪なくして受けた不当な 苦痛でありました。その苦難でもあったんですね。しかしこの不法な苦難の中にも神様の御心、またはご計画が込められておりました。神様は私たちが受ける苦難を決して無駄にされることはないと信じています。パウロの苦難を通してその慣習が救われ、またその慣習の家族が救われ、フィリピ教会の開拓メンバーが立てられました。私たちが生きていく中で経験している苦難を単に私個人の苦難としてのみ限定して考えることはないように、どんな苦難、どんな困難に遭おうとも、神様は私たちのそれらを通してご自分の御心を成し遂げられると信じます。神様は私たちが犯した失敗によって生じたことであっても、ご自身の聖なる御心のために用いることができる方であります。この1週間、また新しく始める2026年、苦難とまた試練があるのでしょうか。そのような時に今日の御言葉を思い起こし、神様を信頼し、口を開き賛美し、祈ることができますように、またその信仰を持って反応して勝利し、私の苦難も神様が用いてください。その確信を持って力強く歩んでいくことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。生ける父なる神様、時には理不尽で理解できない苦難の前で恨み落胆していた私たちの弱さを告白します。これからは目の前の状況に埋没することなく、牢獄のようなあの夜に賛美し祈ったパウロとシラスのように、信仰を持って反応することができますように。私たちが口を開いて賛美し祈るとき、私たちの人生を閉じ込めている絶望の牢の戸が開かれ、家庭と職場を縛りつけるあらゆる悪しきものが断ち切られる奇跡を体験させてください。特に主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われますと言われた、その約束の御言葉を固く握りしめることができますように。私たち一人一人を通して、また主を知らない両親、お兄弟、子供たちが救われる恵みが与えられますように。私たちの弱さを助けてくださる聖霊様により頼みますので、私たちが体験する苦難さえも神様の聖なる御心を成し遂げる道具として用いてください。私たちの祈りを聞き働かれる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。